ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ今日は何の話でしょうか。
はい、今日はですね、6月の24日から、ANA の特典航空券のルールが変わりまして、うん、片道で国際線の特典航空券が発券できるようになったというお話をちょっとしていきたいと思います。
今まではダメだったんですね。
そうなんですよ、知りませんでしたか。
いやそうか、だいたい私なんか大手取るものだみたいな頭があったからさ。
そうなんだよね、まあ、基本的に、うん、まあ、特に海外に行くってなると片道で行くっていう話はね、うん、あんまりじゃあどうやって帰ってくるのってなっちゃうので、うん、日本人的概念だと、うん、まあね、旅行往復で取るものみたいな風に、ね、なると思うんですけど、うん、実は世界中のマイレージのサービスを見てみると、うんうん、まあ、往復じゃなきゃ発券できませんっていうところは多分他にはないんじゃないかなっていうぐらい片道が常識なんですよね。
ANA だけじゃちょっと何と特殊だったってこと。
特殊だったの、かなり。
そうなんだ。
そうね、まあ、JAL でさえ片道で発券ができるっていう状態だったので、
うん、
ANA のルールっていうのは本当に、まあ、ちょっと特別で、まあ、海外の、ね、こういう、まあ、マイルで飛んでる人たちはポイントトラベラーっていうんですけど、海外のポイントトラベラーからしても、うん、ANA の場合はどうしても往復で取らなければいけないっていうところが、まあ、ネックになっていて、もちろん往復で取れるからこそできることもあったんだけれども、まあ、やっぱりこう複数のマイルを持っていて、あ、ここのマイルだったら席が取れるな、特に空席がないことが多いので、まあ、私なんかも、まあ、いくつものエアラインのマイレージから今回はここに行くんだったらどれかなっていう風に探す立場からすると、まあ、片道発券っていうのはね、すごいできるようになって、なんか嬉しいというか、まあ、やっとなったっていうね、そんな感じなんですよね。
ねえ、だっていろいろぐるぐる回って旅をする人には絶対往復じゃなきゃいけないっていう、ちょっと使い勝手が悪いね。
そうそう、あの、ね、発券をするときに、
うんうん、
往路と、まあ、例えば袋は後から変えたいとか、まあ、とりあえずこの日に出発はもう確実だから、うん、もうこの日の今のこの空席を取りたい、うん、後ろはまあ決めてないみたいな時あるじゃない。
はいはい、
例えば今までだとそういう人はとにかく出発日がここってこだわってこの空席を取りたいっていう場合は、うん、後ろはまあ変えられるっちゃ変えられるので、うん、まずね、あの、帰りは変更しようっていう形で発見していたんですけど、うん、まあ、逆、この日に向こうを必ず帰ってきて、うん、東京で翌日仕事みたいな時に、うん、はい、でも行ける日にちもまだ決まってないけど、まあ、ビジネスクラスで発見したいみたいな、ここビジネス空いてるみたいな時は、うん、もうどうにもやっぱり取れなかったり、うん、まあ、逆に海外、例えばパリから日本に帰ってくるこのビジネスクラス、ね、これ取りたいから取る、だけど帰りも結局なんか自動的にブーメランのように東京から帰りパリの分も、まあ、取らされるみたいな、ね、感じになっているので
うーん、
ちょっとねやりにくかったんですよね。そこが今回片道になるので、うん、まあ、この片道になることによって例えば行きは JAL マイル、帰りはアナマイルとかっていうこともできるし、
あ、
例えばアジアとかだと今 LCC も結構飛んでるじゃない、
う
ん、
はい、そうですね。
で LCC のいいところは安いところなんだけれども、うん、結構深夜帯とか早朝とか、うん、フライトが割となんていうのかな、まあ、ちょっと体にあの無理をさせてみたいな
多いので、
うん、4時55分発とかっていうのが結構きついじゃない。
はいはい、
あとなんかせっかく有給取ってるのに朝8時インチョン発で帰るみたいなのもちょっと寂しいじゃない。
うん、
うん、そういう時にやっぱり ANA とか JAL とかそういうところだと、まあ本当にちょうどいい時間帯で朝帰りたい人はこれぐらい、帰りたい人はこれぐらいってあったりするので、まあ、そういう 行きは LCC で木曜の深夜に頑張ってソウルに行くけど、帰りはやっぱりもう次の日のこともあるから12時ぐらいの便で帰りたいっていうような時に、片道は ANA マイルで、まあ行きは LCC でみたいなことをすると、滞在している時間が非常に効率的というか、まあマックスで取れるっていうようなところもあるので、やっぱ片道がね、できるとすごいお得になるかなっていう感じなんですよね。
ほんとほんと。なんか自由に行きやすいこうスケジュールが組めるっていうのは嬉しいですね。
あとはサーチャージが高い。で、今、まあ、JAL も ANA もサーチャージ高くて、8月からはちょっとね、2段階落ちるんですけれども、やっぱり原油の価格と連動していて、まあ、しばらくの間、やっぱり高い状態が続いているので、まあ、例えば、ヨーロッパへのビジネスクラスが、まあ、ちょっと、ハイシーズンはもうちょっと上がっちゃったんだけれども、まあ、10万マイルぐらいで行けるっていう時に行こうと思っても、10万円サーチャージがかかるって言われると、それって得なのかなっていう気持ちにもなる。もちろん、もともと買ったら、まあ、ANA 便でビジネス往復買ったら70万から120万ぐらいしちゃうので、まあ、それが10万円で済むって言われればそうなんだけれども、やっぱりマイルでせっかく行ってるのに10万円出すのっていうところも、あったと思うんですよね。これも、まあ、行きは、例えば、ちょっと安めのところで行く。でも、帰りはビジネスクラス乗って帰ってくる。っていうような感じでやると、結構ね、お得に。まあ、ANA 分、便に乗るビジネスクラス分のサーチャージを払うけど、行きは片道、例えばANA マイルでもシンガポール航空の、まあ、航空券で、ね、特典航空券使えば、サーチャージかかんないから、それで行くとかっていう風にすると、まあ、なんかこうね、行きはもう勢いだけで、なんかワクワクする気持ちだけで、頑張ってエコノミーに乗るけど、帰りはさすがにもうフルフラットで寝たいみたいなところが実現して、マイルもまあ上手に使えるし、サーチャージも抑えられるみたいなこともできるので、まあ、結構格段に便利になるんじゃないかなと思って。
ねえ、そうね。今までこう縛られていたものが解き放たれたみたいな感じになるね。
ねえ、どっか国際線で行ってみたいなとか、まあ、片道発見できるんだったらこんなとこ行こうかなとかって思いつくというか、今狙ってるとことかありませんか？
なんかやっぱり片道が取れるんなら周遊旅行がいいね、きっと。ぐるぐるいろんなとこ回って、なんだろう、ヨーロッパとか。私そんなヨーロッパってね、ぐるぐる回ってはないんですよね。イタリアとかフランスのちっちゃい島に行ったりとか、そんなぐらいだから、ヨーロッパ行きたい。
ね。周遊旅行っていうとね、これはじゃあ今度逆の考え方もあって、往復の、特典航空券だとね、まあ途中航期っていうのがあって、一回どっか立ち寄ってもいいですよ、みたいなルールがあるのね。でも片道だと途中航期ができないんだよね。乗り継ぎはできるんだけれども。だから、まあ、周遊で行くっていうことになるのであれば、まあ、一旦、例えば、パリとかストックホルムとかに入って、まあ、そこから列車の旅をして、スイスの夏を楽しんだりとか、イタリアを上から下まで行ってみたりとかして、で、まあ、帰ってくるときにまた、どこか別の都市から、パリからじゃなくって、別の都市から、ミラノから出てくれば、それって、往復の特典航空券の、ちょっと昔やったんだけど、オープンジョーっていうね、顎の話覚えてる？
覚えてる。
オープンジョー。だから、パリに東京パリ、ミラノ東京っていう取り方をするオープン上で行けば、ずっと周遊していってもいいっていうことになるので、これはむしろ、まあ、特典航空券の、往復で取っていただいて、で、そこの工程の中にさらに、途中航期が往路か復路かで一回できるっていうのを入れれば、まあ、パリから、例えばパリのあたりぐるぐる、ブリュッセル行ったりとか、アムステルダム行ったりとかして、で、今度またパリからもう一個、ミラノまでピョンと飛んでしまうっていう、その1フライトは、その同じ特典航空券のね、マイルの中で1フライトつけて、で、ミラノからアウトにすると、まあ、2、3都市周遊ができるので、もしかすると、周遊したかったら、もう、往復の特典航空券の方がいいっていうのもあるんだよね。
そうか。そう考えるといいよね。
そうそうそうそうそう。なんか片道でできることと往復でできることっていうのの、うん、まあなんとかメリットデメリットっていうのを双方見ていって、うん、あ、どっちにしようかなっていう、まあその選択肢が増えたことがメリットみたいな形になって、で例えばまあ片道でヨーロッパに行って周遊したいっていうことになった時に、まあメリットを出そうとするならば、やっぱりマイル数の少ないエアラインのマイルを使って行きたいとか、どうしてもこのビジネスクラスに乗りたいっていうのが、まあ ANA じゃないかもしれないけれども、どこかのエアラインであったりっていう、そのマイレージサービスをまあ組み合わせることができたりだとか、あと、まあ例えば、ANA の場合は、まあ、一回取っちゃった、発券しちゃったっていう航空券を、あ、やっぱり行きませんって言ったら、3000マイル引かれて全部戻してくれるんだけれども、3000マイルって結構な額だよねっていうところもあって、これがユナイテッド航空とか、まあ、海外のエアラインは多くは全額全部返してくれるんだよね、マイルを。であれば、なんか抑えで取っといて、で、いい、まあ、フライトが出たらどんどん変えていくみたいなことができる。そういうことにも使えて、で、ANA で片道で、あ、ここビジネス出たとかプレイコ出たって言ったら、本当はユナイテッドのマイルでここで飛ぼうかなと思ってた、これを帳消しというかやめて一旦キャンセルして、で、こっち側に ANA 便を入れるみたいなこともできるようになるので、まあ、ちょっとマイルの上級者になっちゃうかもしれないんだけれども、なんかこう抑えるみたいなね、こととかにも使えるっていうこともあったりするんだよね。
今のパターンは何？ユナイテッドで抑えていた、例えばそれはエコノミーだったものを、ANA のプレイコとかビジネスが出たってなった時に、ユナイテッドをキャンセルして、ANA の例えばビジネスで取り直すってことか。
そう。まあ、厳密に言うと、取り直してからキャンセルするってことなんだけどね。取れなかったってなるともうまた。
えらいこっちゃ。
そういうことが、まあ、できるようになる、ので、まあ、結構ね、使いやすくはなるかなと思うね。で、これ、だんだん、まあ、テクニックとか、こんなルートがあるっていうのが、徐々になんかこうね、みんなが使い始めると、ナレッジの共有ということで出てくるので、まあ、そうすると、まあ、本来は片道だとね、ストップオーバーっていう形で一都市寄れないんだけれども、まあ、24時間以内に乗り継ぐっていうことで、まあ、夕方4時とか5時ぐらいに着くフライトにして、朝の、まあ、朝というか11時とか13時とかの便にして24時間で、まあ、一泊して、例えばバンコクで、夜ちょっと、なんか美味しいもの食べて、朝はゆっくりホテルで過ごしてから次のフライトに行くみたいな、そういう24時間乗り継ぎなんかをうまく使って、まあ、2都市遊ぼうみたいな、そういうルートもね、バンバン出てくると思うので、まあ、そういったところが出てきたら、あ、私も真似してみようみたいな感じで、フライトしてもらうと、結構ね、楽しいんじゃないかなと、思いますね。
絶対楽しいね。
なので、ね、ルートの組み方にすごいバラエティが出てくるので、今まではね、片道ができなかったっていう、まあ、そこに不便を覚えていた方も、まあね、まあ、もっともっとそうなのかなって思って、素直に入ってくる方もいるかもしれないんですけども、やっぱりね、こう、いろんなものを組み合わせられる、特に LCC と組み合わせるとかね、他のマイレージと組み合わせるっていうのは、すごく、幅が出ると思うので、旅全体のコストの中で、コストを抑えるだけじゃなくて、やっぱここはビジネスクラスで、体をちょっと休めて帰ろうとか、ここはちょっといい気分で帰ってこようみたいな、そのメリハリをつけた旅ができるようになると思うので、ぜひね、ANA の、サイトに入っていただいて、検索画面開けていただいて、まあね、片道っていうのがね、できているので、ちょっとそこでね、いろいろ入れてみたりしてみて、はい、まずはちょっとね、妄想トラベルから入っていただくと
楽しいね。なんかサイト見てると時間経つの忘れちゃう。
そうなのにね、もう何時間でもできちゃうんですけれども、
妄想から楽しい旅をちょっと始めていきましょう。
はい、ぜひぜひ、もうどんどんね、世界に旅立っていただきたいと思うので、はい、ぜひ行ってきて、こんな旅したよっていうのをまた報告していただけたら嬉しいです。
はい、ではでは、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。